このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田です。
山口誠二です。
鳥の声を聞いていただきながら、もう今日はね、お外からね撮ってるわけではないんですが、
これはどこの音ですか？
これね、淀川沿いなんですね。もう一応かなり細かく言うとですね、枚方市駅から、京阪枚方市駅から、御殿山牧野の間ぐらいがね、もう
の
こんな鳥の楽、そう、川沿い。
川沿いで木が、泊まれる木があるんですか？
よ、ないの。そんなないのよ。
河原なのに。
そう、河原でね、本当にね、木なんかそんなないんだけどね。はい、もう川沿いなんだけどね、もう草がもう結構ね、淀川沿いなんか広いじゃないですか、河川敷ね。
う
ん、
そうですね。
そう、そしたらね、今はもう子育て中なのか、もうピャピャピャピャピャピャピャピャいっぱい鳴いてる、うん。
なるほど。そっか。ウグイスね。ウグイスって意外と街の中とか、
最近、そうですね、
うちの近くね、木がどんどん減ってきてましてね。
うん、
もうこんもりとしたウグイスのいる森が、森というほどじゃないな、林があったんですけど、それなくなっちゃいましてね。
ああ、それでも鳴いてるでしょ？
うん。電柱に止まって。
電柱か。
風情ないでしょ？
うん、風情ないね。
鳴き声は一緒です。ホウホウケキョウ
って鳴いてます。ちょうど今頃あたりはね、ウグイスのね、若い男子も鳴き声がね、鳴くのが上手になってきて、いい声で鳴いてるね。
そうですね、
うん、もうちょっと早い時期なんかはね、ほうほうほけとかね、ちょっと下手くそとか思うんやけど、
もうだいぶ上手ですね。
だいぶ上手になってきましたよ、
うん、彼女はできたんでしょうかね。
いや、できたら泣けへんの違う、もう。
あ、そっか。
はい、山口さんいかがお過ごしですか？
まだ方法結局はそんなことない。私はもう何にもできなくて、はい、もうテレワークと農作業の日々ですよ。
方法結局に見守られながら、
先週のメインイベントはじゃがいも掘りでしたね。
うん、春じゃが、
うん、春、そうだ、新じゃがですね。200個ぐらいできましたね。本当に畝一本だけなのに。
どうするの、そんなたくさん。
いや、もうなんか、うち最近農作物が出来上がると、こう、はいはい、もらいに行きますっていう人がだんだん増えてきて、あっという間に、はけちゃいました。
自分ちは買わなあかんとか、そんなことになっちゃったりしないの？
いや、もう、ちょっとしかないね。だからもう。
秋まで持たないね。
持たない。玉ねぎも1年分ぐらいあるかと思ったけど、もうなくなってきた。ということでございます。
玉ねぎ。はい。今日はね、はい、ゲストをお迎えしましたよ。
ゲストおられるんですね。うん。
はい、そう。だから私は今日はね、じゃーんと、メガネ女子で行きます。
そうですか。はい。
はい、メガネ女子で行きます。
私の知ってる眼鏡師の山内さんだ。
はい、そうですね。うん、コロナ時期ね、はい、ちょっとメガネが注目されているので、眼鏡師の。山内さんに来ていただいて。
コロナとメガネが関係あるんですね。
そうそう。
そうですか。はい。
楽しみいただきましょう、
はい。はい。お楽しみに。
はい。それではですね、コロナ×メガネということで、気になる気になるメガネの話を、今日はですね、メガネの今後の認定眼鏡師のじゃんじゃーん。山内さんに来ていただきました。
はい。
パチパチパチパチ。
すみません。山内と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
認定眼教師のお話もします。認定眼教師いい？また今度にしましょうかね、まあいいいいはい。そういう資格があるんですよ。そういう資格を。
ちゃんと資格を持ってる方だということです。はい。
そうです。コロナ時代にね、ちょっとメガネのことが、ちょっと注目を浴びてるのですが、そもそもどういうことで？
去年の2020年の4月の1日なんですけれども、はい、日本眼科医会の方から、新型コロナウイルス感染症の目に関する情報についてということで、国民の皆様へっていうことで、こう案内が出たんですね。で、その中に、ちょっと一部だけ抜粋しますと、新型コロナウイルスに感染した方の、咳やくしゃみ、喋っている時の唾液、唾ですね、に含まれるウイルスがあなたの顔にかかった場合、目の、粘膜、結膜からウイルスが体の中に入るというような形で、ウイルスが体の中に入る可能性がありますというような形で、こう発表がありました。
うん、鼻や口だけじゃないんだよっていうことですね。
ですね。で、フェイスガードなんかしてる方も結構いらっしゃったわけだけど、メガネなんかも有効ですよっていう話がずっとあったわけですよね。
ね、メガネをかけるだけでも、だいぶと違うんですけれども、はい、そのメガネのレンズ自体に、こうちょっと仕掛けをしましょうと。ウイルスに強い仕掛けをしましょうということで、新しいレンズが出てきてます。
新しいレンズ？
そうです。まだ、発売されて、間がないレンズですね。
それは、どんなメガネ？死んじゃうの？
それは、ズバリ言うと、抗菌コートということなんですけれども。
抗菌ということは、はい、
抗菌ということは、そうなんですね。抗菌って、何のことっていうことで、よく聞かれるんですけれども、例えば、殺菌とはまた違うんですね。抗菌というのは、ウイルス、例えばレンズ表面にウイルスはつくんだけれども、そのウイルスの増殖をこう抑える効果があるっていうことなんですね。ウイルスっていうのは、例えば咳とかくしゃみとかでレンズに付着しますと。で、そこで増殖することによってこう生き残っていくっていうふうに言われてまして、で、抗菌っていうのは、増殖させないと。で、増殖させないと、もうある一定の時間が経つと、菌は死んでいくらしいんですよね。
あ、そう、言いますよね。なんか物についてもね。
そうなんですよ。ある一定時間が増えなければ、もうそのまま消滅していくっていう形になるので、つまり、増やさないことによって、こう、ウイルスを、こう、なくしていきましょうっていうのが抗菌という形ですね。
そういう眼鏡、レンズが出ましたよということですね。
そうなんですか。
もう、はい、見た目は一緒ですか？
見た目は一緒で、そもそも、レンズっていうのは、もともとコーティング、例えばですけれども、レンズって何もコーティングがしてなかったら、こう、レンズ表面にこうギラつきが出たりして、ちょっと見え方に影響してきたりとか、もう相当昔の話になるんですが、レンズが出たての頃、プラスチックレンズが出たての頃っていうのは、レンズがすごく傷つきやすかったりとかっていう形だったんですが、そのために、レンズの表面に、傷のつきにくいコートを施したりとか、で、あとは、そのギラつきを抑える反射防止のコートを施したりとかっていう形でしたんですが、そのいくつかあるコート膜の中に、この抗菌のコート膜っていうのを新たに組み込んだという形ですね。
ということは、私たちなんか、網膜色素変性症の人間なんかはね、遮光メガネ、遮光レンズを買ったりするんだけど、どのレンズにもコートはつけられるっていう感じですかね。
いえ、まだどのレンズにもというわけではなくて。
そうなんですね。
そうなんですよ。今、遮光レンズっていうお話が出たんですけれども、遮光効果を、例えばレチネックスっていう、レンズが、抗菌コートというコートが、まずレンズメーカーのホヤというところから出てるんですが、それにどんな色でも入れれるということではなくって、ホヤはレチネックスっていう、こう遮光のカラーを出してるんですが、そのレチネックスは現状では対応してなくって、その代わりのブルーライトカット、いわゆるそういった眩しさよけの効果のある、例えば、レイガードっていう、カラーとかがあるんですけれどもね、そういったものでは、対応しているという状態ですね。
まだまだ少ないんですね。
そうなんですね。まだ出てきたてで、今後どうなるかというのもちょっと正直わからないんですけれども。
じゃあ、ついたら気になるけど、そしたら、やっぱし繁殖しやすいレンズなので、お手入れはちゃんときれいに いつもきれいにして清潔にしておきましょうって感じですね。
あ、もちろんそうですね。おっしゃってるように、うん、まず、まあ、レンズをきれいに保つっていうのは、まあ、水でね、洗い流すっていうのはすごく、まあ、いいことだと思うんですよね。ところが、うん、まあ、外に、まあ、外出時とかですよね、まあ、人混みの中にいて、うん、まあ、そういうことって、こう、頻繁には、まあ、できないと思うんですよね。
そうですね。前の人がくしゃみしたからって言ってね、できない
よ
ね。
そうですよね。トイレに行って水で洗うなんていうことはね、なかなかちょっとやりにくいと思うので。うん。そうするとね、まあ、そのレンズを、そのメガネを、例えば、まあ、手で触りましたと、でその触った手にウイルスが付着して、こう、まあ、どこかね、あの顔の粘膜、うん、どこかの粘膜からまた感染するっていうこともあるかもしれないんですけれども、うん、まあ、そういったものをこう抑えることができると。で、まあ、これ、ホヤが行った一つ実験があるんですけれどもね、コロナウイルスの実験ではないんですが、黄色ブドウ球菌と大腸菌をレンズの表面に、約1万個付着させたんですね。そうなると24時間後なんですが、抗菌抗糖してないレンズっていうのは1万個以上に増殖してたと。
増えてたね。
増えてたんですね。うん、で、ところが抗菌抗糖を施しているレンズっていうのは10個以下に減少してたと。
うん、おー、すごいじゃないの。
そうなんですよ。うん、というような、まあ、こう、試験の結果が出てまして、まあ、そういった一方もすごく抗菌の効果というのは、まあ、高いレンズコートになってます。
抗菌コートのついてないメガネをかけてる人はどうしたらいいの？
抗菌コートをかけてないメガネ、まあ、日本眼科医会様のご発表によるならば、メガネをかけているだけで、その保護の効果っていうのは、うん、まあ、あるというお話なので、うん、つまり、まあ、メガネでガードすることによって、目の、粘膜の方には、入っていきにくい。というような状態ですよね。うん、じゃあ、その、あとは、そのレンズについたウイルスをどうするのかっていう話になってくると思うんですけれども、まあ、そうなってくると、まあ、やはり、水で洗い流していただく。
水でいいんですか？水いいの？
水は大丈夫です。水はダメって聞かれたことありますか？
うん、なんか洗剤つけなくちゃいけないのかなとか。
そういう意味でですね。うんうんうん、まず、洗剤で言うならば、中性洗剤を、できれば水で薄めていただいてから、洗うと。
これだろうな、中性洗剤って食器洗いの洗剤とかそういう感じ。
そういうことです。そうです。
そういうことです。そういうことです。で、まあ、ダメなことということに関しては、まあ、例えば、うん、まあ、ウイルスは熱に弱いよということで、例えばお湯につけるとかね、お湯の中で洗うとかね、そういうことをすると、まあ、逆にメガネの方がちょっとダメになってしまう。
アルコール消毒もダメですか？
アルコール消毒は、レンズに関しては大丈夫です。フレームの方は危ないものがあるという感じですね。例えば、一部のプラスチック素材なんかだと、アルコールで拭くと変色する場合とかがありますので。
まあ、水が無難ってことですね。
そうですね。なんかぐちゃぐちゃっと入れて、キュッキュッキュッキュッ拭いたらなんか傷がつきそうだし、洗う方が一番いい。
でしょうね。
そうですね。今、武田さん、傷っていうことで話されてましたけれども、実はメガネが傷つく原因っていうので多いのが、レンズ表面にこう付着したホコリをそのままにして、こう、空拭きって言ってね、拭くときに、こう、ゴシゴシゴシってやると、
ヤスリをかけたみたいになるんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、最初の時には、この拭き始め、まあ別に1回2回やったからって言って、別にその、すぐに傷だらけになるとは言わないんですが、最初は目に見えないような小さな、こう、傷がつくんですよね。で、そういう拭き方を繰り返すことによって、だんだんコートが傷んでいって、で湿気とかそういうのでこうコート膜が浮き上がって剥がれていってしまうっていうことになるので、だから理想で言うならば、まあ、水でまずそのレンズ表面についたホコリを洗い流してもらってから、軽く、まあ、ティッシュなどでこの水気を拭き取っていただくっていうのが、まあ、一番いい洗い方っていうふうに言われてます。
それはもうコロナ時期も一緒っていうことですね。なんか物で拭いたそのものにまたくっつくし、
基本的にはまあ手入れの仕方っていうのはまあ変わらないんですね。
そうやけど今まで以上にこまめにした方がいいよっていうことですかね。
そうですね。
そうですね。
今抗菌コートの話したんですけれども、
はい、
多分曇り止めのコートの方が需要があるかもしれないんで、
曇り止めの
コートの話をし、そうです。曇りにくいコート。
はい、
コロナとはか直接関係なく。
直接は関係ないんですけれども、マスクをしますよね。
はいはい、
でマスクをするって、メガネが曇るっていう人がすごい多くて、今、曇り止めがすごい売れてるんですね。 曇り止め の, あの液がすごいすごい売れてます。一時期メーカーで在庫切れになるぐらい売れてたので。
そうですか。
だからメガネ普段かけてる人は結構切実な、あの冬場とかは特に切実な問題でしたね、
はい、教えてください。あの曇り止めのスプレーみたいなものなんですか、それは。
いや、レンズに曇り止めのコートを施す、はい、
あ、そう、そういうレンズを買う、それとも
そういうレンズを買うっていう方です
。ああ、そういうレンズに
市販の曇り止めの液体というかクリームみたいなものも出てるんで、まあそういうのでメンテナンスしていただいてもいいんですけれども、そのレンズ自体に曇りにくいレンズっていうのが、うん、まあ昔からあったんですけれどもね、昔からあったんですが、
うんうん、あり
ますよね。またあのいわゆるフォグレスコートって言って、フォグっていうのが曇りですね。
曇り、
うん、でレスがまあ少ない。つまり、うん、フォグレスコートっていうことで、まあ、曇りにくいコートっていうことで、それ自体は昔からあったんですね。ところが、今、新しい曇りにくいコートっていうのが出てまして、
はい、
昔のいわゆる曇り止めのレンズって、まあ、あんまり売れなかったんですよね。なんで売れなかったのかっていうと、うん、まず、メンテナンスが面倒であると。
あれ、そうなの？
そうなんですよ。曇り止めのレンズを買うと、定期的にレンズの表面に、薬剤をちょっと塗布しないとダメなので、そういったメンテナンスっていうのをしながら使っていかないとダメだったんですね、そうすると、まあ言ってみればそういったまあ費用もかかるし、あともう一個の弱点として、曇り止めのレンズコートっていうのは傷がつきやすいレンズコートなんですよね、
柔らかいの？
それがね、まあ理想で言うならば傷もつきにくくって曇りにくいレンズっていうのが理想ですよね、ということになるんですが、それはね、理屈上作れないんですね。なんでかっていうと、傷のつきにくいレンズコートっていうのは、撥水コートって言って表面をツルツルさせるコートなんですよね。で、曇りにくいレンズコートっていうのは、撥水の逆で浸水性のコートなんですよね。浸水性のコート。だから表面はツルツルしてなくて、触るとどちらかというとこうなんかキュッキュッっていうような感じでこう滑りが止まるようなレンズコートなんですよね。そうなってくると、ホコリがついた時に取れにくい、こすった時にもこうパッとホコリが取れないんで傷つきやすい、そういった弱点というのは持ってたんですよね。ところがこれもホヤから出てる新しい製品で、商品名は曇りにくいっていう、まあ、まさに曇りにくい。
そのまんま。
そうです。そうです。
漢字もそのまま。
そう、商品名がローマ字で曇りって書いて、はあ、で、数字の291でにくい。
へぇー。それは検索するとき難しいぞ。
このホヤのネーミングですね、これが。
へ
ぇー。という形で出て、はい、何が画期的なのかっていうと、メンテナンスがいらなくなったんですね。従来の曇り止めコートにあった、でその曇り止めをしなくて良くなったっていうのは、従来とはコートの方式が変わってまして、レンズの表面に浸水性ではなくって吸水性の膜を張ってんですね。
しっとりしてんの？
つまりね、水分を吸い込む、お風呂マットなんかでこう、ね、こうなんか石みたいなものでこう水吸い込むみたいな、まあ、あれとは違うんですけれども、イメージで言うとまあそういうような形で、水蒸気を吸着して、で、また蒸発させることによって曇りにくくする。で、これは、日頃の手入れっていうのもいらなくって、そのまんまで使っていけるっていう形になってます。
普通に、その、洗って使うだけで、新たになんか塗ったりしなくてもいいよっていうもの。
しなくてもいいと。つまりノーメンテナンスで、使っていただくことができると。で、これ実際に、まあちょっとね、見えにくい方、見え方に困ってる方にも売れてまして、まあ一つ事例を挙げると、対応した方で、普段見えにくいと、メガネをかけて見えにくいんだけど、マスクをかけると、まあ、
より見えにくいと。
そうなんですよ。でね、外出た時に、もう曇ってくると怖くって、その場に立ち止まってしまうっていうのがあったんですよね。しまうと。で、あとは、施設みたいなところに行って、こう、ウォーキングマシンとかに乗るんだけれども、それ乗ってるとまたメガネが曇ってくるみたいな形で言ってはったんですよね。だから、何よりも曇りにくいメガネが欲しいと。そうでなかったら怖くてちょっと日常生活送れない、外出れないみたいな感じで言ってはりまして。
マスクをつけてからいろんなね、ことが出始めてるんですね。
でその方っていうのは、その曇りにくい、レンズというのを選んでいただいて、使っていただきましたね。やはりその曇りにくさというのはかなり変わってきます。
へえ、こんなにね、あのレンズのことなら何でも聞いたらわかるよっていうね、認定眼鏡師さんがいる、混合メガネのね、今日は山内さんに来ていただきましたが、もっともっと詳しい話が聞きたいよっていう場合は、じゃじゃん。また今度ね、山内さんに、ゲストに来てもらって、私たち近畿ビジョンサポートのね、KVS サロンで2時間たっぷり、メガネのこと、レンズのこととかね、コロナ時期のお手入れのこととかね、たっぷりお話しいただきたいと思います。
はい、それ、どうやったら参加できますか？
近畿ビジョンサポートに問い合わせていただいてもいいんですけど、もう案内出てるのかな？まだでしたっけ？そろそろ出すんでしたっけね？メールマガジンで。うん、どうでしたっけ？山内さん。まだだね。
う
ん、
そうですね、準備ができてて、準備ができてて、まあ、もうじき出るんじゃないかと。
はい、じゃあもうこれね、放送した頃には出るかなっていう、山内さんもね、実はね、近畿ビジョンサポートのスタッフでもあるんですが、ですね、近畿ビジョンサポートの KBS 通信取ってない方なんかはね、メールでお問い合わせください。メールアドレス申し上げますね。簡単よ。info@kvs.cc なんですけど、info@kvs.cc ってことは、info@kvs.cc です。こちらの方にね、サロンの内容のこと教えてとかね、何でもいいのでメールください。そしたら案内を送らせていただきます。はい、メガネの選び方とかね、そういう最近はメガネのスタイリストさんもいらっしゃるそうなのでね、また詳しいお話を聞きたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、ブレイクタイムです、
はい。今日は何を持ってこられました？
もうね、山口さんが玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎって言うからね、うん、私はね。はいはい、
自慢した。
うん、植えるわけにもいかないので、買いました。も
う買いました。どこで買いました？
私はね、ネットで買うんだけど、毎年、暮らし海援隊というショップで買うんですけど、もうここの玉ねぎが立派。パッバーンみたいなね。
うわ。
これがでかい。
かぼちゃじゃない？かぼちゃですよ。
かぼちゃでしょうっていうぐらいね。これ直径どれぐらいあるんだろうね。15センチぐらいあるんだな。うん、きっとね、
うん。いや、もうちょっとあるんじゃない？
あるかな。
ほぼ顔の幅と同じぐらいに見えますよ。
私の顔が隠れるぐらいの
玉ねぎ。完全に隠れてますよ。
うん。玉ねぎです。でかいでしょ？これがね、安いね。10キロでね。2000円も1000円くらいなの。小さい声で言う意味があるのかどうか知らません。
大阪のおばちゃんは大きい声で言わないかのですよ。
何でもやねん、なんぼなんぼってね、言いたくなんねんけどね。ね、うん、これね、どんだけ大きいかっていう
の、
ね、
その玉ねぎはどこで取れた玉ねぎなんでしょう、ね、
これどこだろう、淡路島かもしれないよ。でもね、大きさとか無選別なんだけど、うん、ほぼこの大きさばっかりのが10キロ入ってて、うん、2000円も1000円ぐらいなんだね。
関西はね。
ね、玉ねぎは、うん、ちっちゃくても大きくても巻きは一緒なんですってね。
あ、数が？枚数が？
そうそう。
へえ、そうですか。
そう、だからね、大きいほど柔らかいんですって。
で、関西は大阪の向かいに淡路島という島があって、うん、これがもう、ほぼ玉ねぎでできてるんじゃないかと言われるぐらいの。
そうね、もう温めたらとろけちゃうようなね。
玉ねぎですし。あと大阪の南の方のね、泉州も、関西空港の近くも玉ねぎの産地ですよね。
いっぱいあるんですよ。ね、子供の頃ならずね、小学校の時にね、大阪の農産物は何とか言って玉ねぎってあったような気がするわ。
へえ、そっか。
今はブドウ頑張ってるんだけどね、結構。
ああ、ブドウもありますね、大阪のちょっと南の方ね。
河内ワインとかね、ワイン。うん、もうそれでね、どんなに大きいかっていうのをね、今日はね、はかりを持ってきましたよ。音声ガイド付きのね、うん、キッチンスケールあるの皆さんご存知ですか？
知らないと思います。
ね、知らないかしらね。うん、インテックさんとこのね、キッチンスケールですね。電源入れてみますよ。ブー長押しで。
電源がオンになりました。
はい、電源がオンになります。
測定準備完了。
はい、完了って言ってるので、玉ねぎを、
0グラム。
はい、乗せようと思います。ずし。
598グラム。
ほぼ600グラムですね。
おー、すごい。
でかい。
はい、198g。
あ、2グラム足らんかった。
2g。
はい、そんな。
何回測ってもでも、正確でいいじゃないですか。何回測っても同じ数字言ってますよ。
600グラムがいい言うて600になったらね、ちょっとそれも怪しい。はい、何回測っても598グラムの玉ねぎはあっちに置いといてですね。ですね。
まだ持ってきたものあるんですか？
まだ持ってきたもの、う
ん、今日は玉ねぎだけでいいんですか？
玉ねぎだけでもいいよ。
お腹いっぱい。
お腹いっぱい、もっと食べようかな。そしたらね、食べる、うん、私はね、甘いもんってほとんど食べないんだけど、クッキー類もね、そんな食べないんだけど、もう唯一ね、これを見ると買いたくなるというのがね、はい、全粒粉入りのね、クッキーとかね、ビスケットがね、全粒粉。
全粒粉がで作ったビスケット。
そうそうそうそうそう、うん、それが
全粒粉だけじゃないでしょうね。全粒粉って結構癖強いですもんね。全粒粉だけだと
どうなんでしょうね、うん、あのね、ジャリジャリ感がね好きなんですけどね、うん、
あ、なるほどね、
うん、それをね買ってきて1日1、2枚食べるという。
お菓子として食べる、まさかワインのあてにするとかそういうことではないですね。
ではないね。ああ、しんどと思った時ね、一枚食べるというね。
なるほど。
はい。今日はね、全粒粉入りのクッキーをちょっと遠いとこに置いてあるので、今ね、ヘッドホンをつけてるのでね、これを外して取りに行けないというね、距離感。
わかりました。もうお話だけで結構です。ほぼ私満腹になってきましたので。
ダイジェスティブとかね、いうやつですね。好きやわ。はい、
そうですか。
こんな感じで、梅雨、今日はめっちゃ大阪晴れていますが、雨なのでね、今日の音楽は懐かしい小林あさみの雨音はショパンの調べ。はい、今日のお役立ち情報はなんと新製品のご紹介ですね、山口さん。
そうなんです。これは喋ってこいと言われてまして
これはもうそろそろ全国に行き渡りつつあるのでしょうか。
昨日ね、販売店さんに最新の情報をお送りしたみたいです、
う
ん、
6月1日あたりにね、週明けに
日本機もたくさんありますと、うん、いうことで、
は
あ
は
あ、一応この機会ちょっと曰く付きでしてね、実はずいぶん前から、うん、売り始めようとしちゃぐっとボリュームを絞って、売りやめたことにはなってないんですけど、ほとんど積極的に売ってなかったんです。で、やっと今回販売できるようになりまして、
満を持しての販売だぞというやつですか。
そうです。ちょっとね、順番にご説明しますとね、携帯型の拡大読書機なんです、うん、で、画面のサイズが12インチ
ってことはどれぐらいなんだろうな。
今までの中では一番大きいぐらいクラスですね。
12インチっていうことは A4 のノートパソコンと同じぐらいの。
そうそうそう。A4 の、ね、機械の上に A4 の紙を置くとちょうどぴったり一緒です。だから画面は縁の分だけちょっと A4 より小さくなりますけど、ほぼ A4 サイズ。
ほうほうほうほう。
で、まあ大きいですね。で、これで持って歩けるぐらいなのって言ったら、まあ、1060g ですから。
1060g、1キロ。ノートパソコンでももっと重たいのがあるもんね。
うん。タブレットパソコン並みですね。
うん、厚さは。
厚さは薄いですよ。薄いところは1センチぐらい。一番厚いところで 2.7。ということなんで、まあ、ほぼぺったんこの薄いのに、タブレットにないモニターがボンと起き上がる、スタンドがもう内蔵されてます。足をピョンと出すと画面がブズーンとこう自分の方に向かって起き上がった形で、で、なおかつ照明もちゃんとブラッカーについててということなので、まあタブレット PC とほぼ同じ大きさなんだけども専用機です。 タブレット PC なんかに比べるともうめちゃめちゃコントラストが強く出て、くっきりとした画面で、でしかも読み進めていくときに文字が、流れてしまうというか、
断像が残ったりしない。
断像、うん、それがないくって、まあ、とってもいい絵が出ます。もうモニター自体がね、1920×1080 ピクセルという、まあ、高画素ですし、カメラも1300万画素の動画が撮れるカメラ。
うん、いいカメラがついてるんですね。
そうですね。
お
ぉ。ということなんで、まあ、もう Mac なしの性能なんですけど、ちょっとユニークなのはですね、うん、それに折りたたみ式の、カチャンカチャンカチャンとこうドッキング、組み立てると、その上にこの本体をガッシャンとドッキングさせると、なんかもう完璧な卓上型の読書機が出来上がっちゃうんですよ。
あのね、それってね、あの、こたつのテーブルは私はイメージしてますけど、そういう四角く立つんじゃなくて、斜め？
斜めに立ちます。
うーん。
斜めです。もう画面も少し起き上がってて、モニターの下に、本がめくれるぐらいのスペースがあって、ペンが入るぐらいのスペース
があると。本がめくれるくらい言ったら結構な高さじゃないですか。
そうです、そうです。ということなんでね。
そういうものを持ち歩けるようになったっていうこと
ですね。
う
ん、そのスタンドと両方でセットで19万8000円なんですよ。
それセット、台もついていて、それで1060グラム？
違います。本体だけが1060。
はあはあはあ、
ドッキングのそのスタンドは別の形をしてて、そっちはそれだけで1200グラムぐらいありますよ。
じゃあ両方で 2.3
グラム。うん、両方持って歩けばね。で、別々にそれぞれ、キャリングケースとか、ポシェットのような、ケースとか、しっかりハンドルのついてる、カバンとかがついてます。
ああ、じゃあ家で、見ようと思ったら、その台は置いといて、ちょっと持ち歩くときは上だけ持って歩けるよっていう感じですね。
そういう感じですね。はい。でね、これ、究極の完成形だなと思ってたんですよ。
あらま。
この読書機、携帯型なのに、据え置き型のようにも使えるというね。ところがね、ちょっとここで発売がそんなに売り始めたのに、またずるずるずるずる本格的に、皆さんにお知らせしなかったのは、実はそのスタンドを使うとね、ちょっと特殊なことが一つできるんです。これはとっても大事なことなんですけど、携帯型の読書機って、こう、紙の上を本体をこう動かしながら読んでいくわけですよね。でもこのぐらい大きくなりますとね、なかなかスムーズに動かないとか、うん、ガタガタ動かすとか、一定のスピードでシューッと動かせる人はなかなかいなくて、ちょっと動いちゃ止まったりとかしながら読むことになって、読みづらいんですよね、逆に。
カメラ、紙を動かすんじゃなくて、本体を動かさなくちゃいけないってことね。
で、このスタンドはこれにガチャンとやると、原稿は A4 1枚を丸ごと、カシャッと写真に撮って。
動かさなくていいや
ん。その中の絵をシューッと動かせるようになってるんですよ。
ああ、じゃあ、酔わないわけですね。ブレック、ブレもしない。
もうジョブダイヤルみたいなボタンが一つありましてね。それをこう、傾けた方向に、中の映像がシューッと縦でも横でも動くという、そういう仕組みが入ってます。うん、これはまあ、とっても大事な機能で、いい機能なんですね。そのことはいいんですが、一番最初に言ったとき、このドッキングしたときに下に紙を置いたら、あ、読みやすいし、ペンも入るから書けるねと思ったんですが、これが残念ながらページを読み取りモードというのになってしまって、ちょっと見やすい絵が出ないということで、メーカーと長いことやり取りをした経緯がありましてね。まあ、今のところ今のままで言えば、ちょっと使い方次第では自由に使っていただけたらいいので、ちょっとガチャンとドッキングしてしまわずに、ちょっとずらしたままで使えば十分使いやすいよという裏技を見つけた人もいるんですけども。
ああ、条文の職員が知ってるというやつですか？
そうなんです。まあ、ただね、これのやり方もね、もう一つお伝えしにくい。
裏技すぎるわっていうやつですね。
お伝えしにくいので、まあ、今メーカーとちょっとなんか、ある部品をどっかにちょっとつけると、そんな変なことしなくても使えるようになるんじゃないかと、みたいなことを、やり取りしてますから、今買っていただいても大丈夫です。そのちっちゃなゴムパッキンのようなものをなんか追加するんじゃないかと思いますけど、それを後でつけるだけで大丈夫になりますのでね。
でもきっと、これ、じゃあ買おうと思ってから申請が始まって、いきなりね、手に入れるわけじゃないから、その頃には間に合いそうかしら。
というか、いや、いつでも自分で、このゴムパッキン使ったらいかがですかってニュースが流れてきたら、自分で改良できるということですね。可能性があるということです。
それをつけて販売されるってことではない？
では、今のところないですけど、まあ、つけるとしても、もう100円もしないようなものになると思いますので。
なんかそれに変わるようなものをご自身で
見て。そうそう。つけてもいいですし、ということになると思います。ちょっとその辺は、最終は決まってないですけど、どちらにしても性能はもう十分良かったんです、最初から。ただ、筆記したりとか、そのまま本をめくったりする使い方もしたいね、というのに、今は、一応、そのままだとうまくいきませんという注釈がついてます。まあ何しても
でも、
まあ、
でも解決方法はもう分かってるのですぐに追いつきますってことですね。
そうですね、はい。自分でもできると思います。
はいはい、なるほど。
ということで、
どういうふうに使ったらね、よく見えるかっていうのはね、日本ライトハウス情報文化センターのね、職員に聞いてもらったらね、
そうですね。
教えてくれるかもしれない。
はい。で、まあ携帯型の読書機ってだんだんちっちゃいのから大きいのになってきて、まあ、皆さん、はい、軽ければ大きいほどいいというのはもう当然なんでね。そういう意味でいくともう軽くて大きいんですよ。で、絵もいいんですよ。なので、だんだん究極の完成形の読書機に近づいてきたなという気がしますね。で、携帯型の読み進めるというエクサイテーブルがないから読み進めるとき疲れるという欠点もクリアする仕組みが中に入ってると。
パシャッと取って。
ということですね。
まあ、そういう。おいくらって言ってました？
もう非課税申請受けておりまして、19万8000円で非課税です。
じゃあもう、大抵の市は19万8000円のところが多いけども、もう全然その中で収まるという自己負担。
そうですね。給付限度額に収まってると思います。どこの自治体でも。で、しかもそのスタンドもついてですか。立派なスタンドですよ。本体よりも重たいんですからね。
自慢になるのかはよくわかりませんけども、本体よりも軽い方がいいわ。
私の見る聞くチャンネルに昨日アップしましたので、その折りたたみのスタンドがカチャンカチャンカチャンと3段階でスタンドに組み上がっていく様子も動画で上げておりますので、一度ご覧ください。
はいはい、ミルキックチャンネルのこれはタイトルは商品名で上がってますか？
そうですね、新製品ズーマックスの12は A4 丸ごと楽々読みとかいうタイトルつけてると思いますよ。
ズーマックスっていうやつですね。とにかくね、
ズーマックス、はい、そうです。
12って書くの？
ズーマックススノー12、12です。
12ってあれだよね。
12インチだから12です。
数字の1、2じゃなくて V のなんかそんなやつ？
12?12?12 です。12インチでストレートに。はい、
ああ、そうなんですね。
ということです。このズーマックスは中国のメーカーですよ。中国のメーカーなんですけどもね、もうここの経営者はね、アメリカの UCLA の大学院で出てね、英語もめっちゃ上手で、アメリカ人みたいな中国人ですよ。で、中国の大学と連携してて、まあ、めっちゃハイクラスな会社ですね。技術レベルも高くて。ところから出た
中国の地を結集したというズーマックス。スノー。
スノー。なんでスノーなのか、
ね、考えながら、ね、スノー。
スノーは白いなんですよね。ボディの色が白かったんですよ。
だから白、スノーなんですか？
今回も縁だけ白いですね。縁というかもう、あんまり目に入らないベースの裏側が白いです。
はい。
というようなことです。
ということで、はい、そろそろ
いい機会ですから、ぜひ一度ご覧になっていただきたいなと思います。
いろんな施設なんかでもそろそろお試しできるかなという頃なので、
はい、そうですね、
今ね、なかなかこういう時期でね、やってないところとかね、自由に行けないかもしれないけれども、行けるところがあれば、ぜひぜひ、見に行ってください。
は
い、
ぜひ、お近くの販売店にリクエストしていただくと、まあ発売元のシステムギアビジョンは、全国にお店にその見本機をお送りして、というようなことをやってますので。
ということで、今日は、もう、ほやほやの新製品の情報でした。
はい。 今日もなんか面白い話いっぱい聞けましたね。
もうモリモリでね、今日は編集のね、女子がね、もう編集どうしたらいいのよというね、うん、困って、ね、いっぱい
私ね、やっぱ恩義のあるシステムギアビジョンの商品、自信商品なんで、つい力入りすぎちゃいましたね。
ザクさんでしたよ。
はい。
誰に来ていただこうかな。
ねえ、うん、ゲスト頼みですね。
そんなことないよ。
ね、自前でもいいんですけどね。
はい、そうです。来週もね、楽しみにしていただいたらいいかな。はい、
また来週も。
はい、また来週。
お願いします。